ただいま司会者の方にイザヤ書の43章1節から7節をお読みいただきました。今日は共におられる主と題してメッセージを取り継がせていただきます。今日は2つのポイントでお話をさせていただきますが、第一に共におられる作り主、そして第二に共におられる贖い主ということです。最初の第一のポイント、共におられる作り主ですが、聖書をご覧ください。イザヤ書の43章の一節に、ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われるとあります。続いてイスラエルよ、あなたを作られた主はこう言われる。また7節にも、私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てたとあります。作るという漢字がそれぞれ違いますが、繰り返し作るという言葉が語られております。創造されたとは、何もないところから全く新しいものを作り出すという意味です。そして次の作るは、材料にあれやこれや加えて目的のものを作るという意味です。そして仕立てたという言葉は、教え込むとか仕込むとか育て上げる、仕上げる、そのような意味がございます。天地を作られた神様がまるで陶器師のように私たち一人一人を何もないところから作り上げてくださって、粘土を練るように神の御手によって練ってくださる。そして、あ、これは傑作品だと、最高のものができたと仕上げてください、そういうお方だっていうんですね。ですから43章の4節に、まるで陶器師ができたものを、作ったものを手に取って喜ぶように、これは我が目に尊く重んぜられるもの、宝物のように大切だと喜びの声を上げて言うんですね。イザヤ書の64章の8節を見てみますと、このような言葉が書かれてあります。イザヤが予言されております。されど主よ、あなたは我々の父です。イザヤの予言の祈りと言われてますけれども、あなたは私の父です。我々は粘土であって、あなたは陶器師です。我々は皆御手の技ですとあります。神様の技だというんですね。またイザヤ書の43章の7節をもう一度戻って見てみますと、私は彼を我が栄光のために創造しとあります。私たちの生きている目的は神様の栄光のためだ、素晴らしさを表すためだとはっきりと書かれてあります。しかし私たちは果たしてこの生きる目的をこのように理解している人はどれだけおられるでしょうか。2008年の国民衛生の動向という日本の報告ですけれども、日本では2008年に32,249人が自らの命を落とすという報告がありました。そして過去を遡って過去11年連続でなんと32,000人前後の方が自殺をしてしまう。平均すると1日に90人前後の人たちが自分で自分の命を絶つというんですね。私が看護婦をしていたときに、外来に一人の人が来ました。若い女性ですけれども、手首に自分で傷を作って、そして慌てて来ました。そして処置をして、やっと帰ったところ、ところが1週間もしないうちに、また今度は縫い針を飲んで、 そして入院してくるというそのような方がおられました。本当に心痛む話ですけれども、自分の命を絶ってしまうというそのような方がたくさんいる。そして自殺未遂をするという人はその10倍に当たるというんですね。そのような報告がされております。この報告は残された家族のことなどを思いますと、どれほどたくさんの人が心を痛めているのかという悲しい事実の知らせであります。神様が聖書で私たち一人一人のことを、世界でたった一人の存在だ、かけがえのない命をも与えている、今まで過去にもまたこれからの未来にもどんな時代にもたった一人の大切な存在なのだと教えてくださっているのに、でも私たちはその自分の存在価値をどれだけ大切だと認めているでしょうか。マックス・ルケートという牧師でもありますが、その方の書かれた本には、いくつかの本がありますけれども、大切な君という本があります。そのストーリーは、ウィミックと呼ばれる3人の木の小人たちが、お互いシールをこうくっつけ合うんですね。そして、滑らかな木で、絵の具もきれいにこう乗る小人の木は、素晴らしいね、きれいだね、そう言って金のシールをくっつける。歌が上手だね、芸ができるね、特技もすごい。またいろんなことを知ってるね、物知りだね、才能があるね、ということでまた金のシールがくっつけられる。ところが絵の具が剥げている傷だらけの小人、名前はパンチネーロ。パンチネーロには灰色のダメシールがくっつけられているのです。この、飛び箱、箱がいっぱい重なっている箱をよーし、みんなの前で飛んでみせる。ところが飛べるどころか周りを崩してひどい状態にしてしまう。ああ、ダメだね。そしてグレーの灰色のダメシールをくっつけられる。失敗を繰り返す。失敗を弁解しようといろいろ言葉を話すんですけれども、そんなことばっかり言って、そしてまたダメシールがくっつけられる。体中ダメシールがくっつけられるのを恐れて、もう外に出るのも嫌になっていく。そのようなパンチネーロに、木の小人を作った彫刻家のエリが優しく、本当に怯えて彫刻家のところに帰りたくても戻っていけない、怯えているような、縮こまっているようなパンチネイロに向かって温かく、パンチネイロと名前を呼んで近づいてくれた。そして、え、僕の名前知ってるの？もちろんあなたを知ってるよ、私があなたを作ったのだから。それはね、あなたが私のものだから。だから大切なんだよ、と語られたんですね。温かい腕の中に抱かれた傷だらけのパンチネーロは、今までこんなことを誰からも言ってもらったことがなかった。そんな言葉を言われたので、大切だよという言葉を言われたので、嬉しくて嬉しくて本当に言葉にならないほど嬉しかった。パンチネーロはエリの、私があなたをこの手で作ったんだから、だから大切だという言葉を聞いて、そして心に留めて信じて行ったときに、そのグレーの灰色のダメシールは地に落ちた。ですね、パンチネーロは作り主のもとに帰って自分の存在価値を見出したんですね。本来の生き方、生きる目的を見出したんですね。私たちはどうでしょうか。私たちは自分で自分を愛せなくても、自分がどんな 自分をどう思うとも、また周りがどう思うとも、神は変わりない愛を持って愛してくださっているのです。神は私たちを創造し、名前を呼んで知っていてくださって、あなたは高価で尊いと言ってくださるお方です。最高の宝物だと言ってくださるんですね。これは神様の愛の宣言です。このお方が43章で、恐れるな、私はあなたと共におると繰り返し繰り返し語ってくださってるんですね。2節以降は、水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることはない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがないと。この恐れることはない、共におるは、聖書全体の福音です。旧約では、イザヤも、モーセも、ヨシアも、エレミアも、この言葉によってどれほど力づけられていったことか。そして、インマヌエルとは、神は我らと共におられる。マタイの一章、新約聖書のマタイ一章23節の言葉ですが、新約では、主は天使を使わして、あのヨセフに、不安でいっぱいだったヨセフに、恐れるな、大丈夫よ。大丈夫だよ。マリアにも恐れることはない。羊飼いにも恐れることはありません、と語り上げました。さて、イザヤ書の43章に戻りますと、実はこのところの状況といいますのは、国が敗れてバビロン捕囚に連れて行かれた人たちに対して、イザヤが語った予言の言葉です。イスラエルの人たちは自分の国がなく滅びてしまい、異国の外国の地に連れて行かれ、奴隷の状態でした。どんなに苦しかったことか。詩編の137編では、嘆きのように歌われています。外国に連れて行かれたその地において、バビロンの地において、バビロンの流れのほとりに座り、シオンを母国を思い出して、涙を流した。我らはことを柳にかけたと。敵が、さあ、あなた方の神を賛美するなら、賛美してみろと、本当に酒を飲みながら、奴隷のイスラエルの人たちを馬鹿にするように、そして歌ってみろと、本当に侮るような、そのような中にあって語られた詩編、137編の嘆きの言葉です。この中には悲しみの歌が本当に秘められています。でも、バビロン捕囚はそもそも神様、イスラエルが神様に背を向けたことで始まったことです。神様への背信、本来の神ではなく、外国の国の力に頼って外国の神々を拝んでいった偶像に染まっていったことにより、バビロン捕囚へと向かっていたことでございます。偶像とは、本当に人の力、国の力、他のものに、本来の神でないものに頼ることによる虚しいものの意味を表します。自ら虚しいものを選んでいってしまったイスラエルでありました。しかしそれでも神様は、イザヤを通して、43章の最初に、今、主はこう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。あなたの名を呼んだ。水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるときも、水はあなたの上に溢れることはないと、そして語っていてくださるのです。ここには、神様の臨在があります。力強い言葉とともに、私があなたと一緒にいるから、守るというのです。私たちは何か他のものに夢中になって、神様を忘れてしまう、そのような、そして神様に背を向けてしまうような、そんなものです。また、 神様は信じていると言いながらも、目の前にあるものがあまりにも大きくて、あまりにも困難の中で、あまりにも厳しい現実の中で、試練の中で、神様を遠く感じてしまうような、そんな弱い信仰の私たちです。でも、神様は私たちを、あなたは我が目に高価で尊いと言ってくださり、作り主なる主が、あなたを作った主が、こう言われる恐れるな、あなたと共におると語りかけ、支えてくださいます。次に第2ポイントの共におられる贖い主です。一節に私はあなたを贖ったとあります。三節にまたあなたの贖いしろと口語訳で書かれ、新訳ですと身代金という表現にもなっております。あなたの代わりにという言葉も繰り返し繰り返しあります。四節ではあなたは我が目に尊く重んぜられるもの、私はあなたを愛するがゆえに、宝だから愛するがゆえにあなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与えるとあります。代わりにという言葉が繰り返してありますが、代わりに贖うというのは、奴隷になった人を代価を払ってそして買い戻す、そのような言語からの言葉であります。イスラエルの民をバビロンから解放するための予言ですが、それと同時に新約のイエスの十字架の贖いを意味するものであると言われます。先月私たちは信徒勉強会においてイザヤ書を学びました。イザヤ書には53章をはじめたくさんのイエス様の予言、そして十字架の予言がなんと具体的に表されているかなということを改めて私は教えられました。少し飛びますけれども、イザヤ書の61章の1節から3節をお読みいたします。イザヤ書の61章の1節から3節です。主なる神の霊が私に臨んだ。これは主が私に油を注いで、貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年と我々の神の報復の人を告げさせ、またすべての悲しむ者を慰め、シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰に変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の衣を与えさせるためである。こうして彼らは義の樫の木と唱えられ、主がその栄光を表すために植えられたものと唱えられる。こう書かれています。そして新約聖書のルカの4章17節から21節をお開きしてお読みしたいと思うのですが、ルカに新約聖書のルカの4章の17節から21節。ユダヤのシナゴクにおきまして、イエス様がここを開かれたというんですね。すると預言者イザヤの書が、これは今お読みしましたイザヤ書の61章を示されていると言われます。イザヤの書が手渡されたので、この書を開いてこう書いてあるところを出された。主の御霊が私に宿っている。貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を聖別してくださったからである。主は私を使わして囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせるのである。イエスは聖書を巻いて係の者に返し、席に着かれると街道にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖句はあなた方が耳にした この日に成就したと説き始められた。4章の18節の主は神を指し示します。神が御子を使わして盲人の目を開き、つまり心の目を開いてくださる。そして打ちひしがれている者に自由を得させてくださるとあります。それがルカ4章の21節で、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就した、とイザヤ書の預言が、60章の預言が成就したんだと、この日に成就したんだとイエス様ご自身が説かれたんですね。神様は神の愛する一人子を使わして十字架によって罪の贖いを成就されました。これは御言葉の事実です。イザヤ書の53章をお開きしたいのですが、イエス様の予言をされているところです。イザヤ書の53章をどうぞお開きください。53章の3節から6節をお読みいたします。53章3節、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだと。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。イエス様が十字架で私たちの罪を背負われたと語られています。傷も私たちの心の痛みも病も苦しみも、また本当に誰にも理解してもらえないような悲しみも孤独も、イエス様は全部覆ってくださったっていうんですね。そして私たちの人には知られないかもしれない醜い汚い心の罪も、その十字架の上であがなってくださった、血をで清めてくださった、そういうんですね。私たちは迷いやすい弱いものです。でも罪のあがないをしてくださった。聖書って何ですかってよく聞かれます。聖書は神様の愛の表れです。愛って何ですか？十字架です。十字架って何ですか？許しです。そして癒しです。私たちがまだ神に背いていた時から、主は十字架を立てて罪から私たちをあがなってくださった。罪の滅びから永遠の命へと救い出して移してくださった、あがなってくださったっていうんですね。私自身、神様と本当に親のもとで命が守られて、この世に生をいただいたものです。でも自分の存在がわからなくて迷っていたものでした。神はそんな私にも、御子イエスの血が十字架にかかるほどあなたを愛していると教えてくださいました。そしてそのことを知ったときに、自分の汚さで本当に弱さで打ちひしがれてしまいそうな自分に対して、この十字架を示してくださったときに、 本当に目が開かれて、心の目が開かれて、イエス様を受け入れました。命を与えるほど愛してくださった。これほどの方がおられる。本当に驚きでした。そしてこの神様が、私たちがどんな時でも、どんなところを歩もうとも、共にいて、支えて、守ってくださる。水も火も、覆うことない。焼かれることない。それどころか、なんと、神の栄光を表すために、用いてくださるというんですね。どうか、この、本当に作り主、贖い主を、私たちはこの日に覚えて、そしてまだこのお方のイエス様を受け入れてないという方は、この神様のもとに、本当に作り主のもとに帰って、今日このところから帰って、今私はあなたと共におるという、今私はあなたをあがなうというこのお方の前に歩んでいただきたいなということを願います。作り主であり、贖い主であるお方が、一人一人の名を呼んで、あなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛していると語ってくださっています。この御言葉の事実と十字架の恵みを仰ぎながら歩ませていただきたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日の聖書の御言葉をありがとうございます。あなたは私の目に高価で尊いと、あなたを愛していると、あなたと共におると、語ってくださるお方を見上げて心から感謝をいたします。私たちは本当に弱く、傷つきやすく、また過去においては本当に罪を持ったものかもしれません。でも神様、今ここに私たち一人一人はイエス様の十字架を仰がせていただきとうございます。イエス様の十字架によって私たちを清めてくださり、本当に神様との和解のもとで、どうぞ私たちに新しく命を得させてください。神様、どうぞあなたの愛をこのところでしっかりと握りしめ、新しい習慣へと導いてくださるようにお願いをいたします。この中には問題を抱えているもの、本当に打ちひしがれてしまうような、そのような中におられる方があるかもしれません。どうぞ神様がその方と伴ってくださって、解決の道を開いてくださり、恐れるな、私はあなたと共におると、本当に力強く語りかけ、どうぞ立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。この作り主、また贖い主なる主を見上げて心から感謝しつつ、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。